中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週ですね、に引き続いて、まちづくり共同推進課の又石課長に来ていただいております。どうも。
はい、はい、さん、はい、こんにちは。今日もお世話になってます。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
先週ですね、まちづくり協議会、広区まちづくり協議会っていうものがいよいよ活動していて、6校区ありますよと、それで城西小学校区と6南が今手上げをしていて、準備会立ち上がって、理想の日付を言うと来年の4月からはね、8校になるというところで、我々も今準備中で、まさに準備会2度ほど、もうちょっとかな、打ち合わせがあって、その時には中村さんも私もね、地元ということで参加をしているという感じでございます。はい、ということで今日は広区まちづくり協議会っていうのがどういうものかっていうのをお聞きしたんですけど、どういうプロセスで地域課題を抽出しているのか、どんな話し合いをしているのか、で、どういう事業をしているのか、先週ね、前回お話した時には、若さでは美化活動をしているとか、環境美化、あるいは防災、で、防災もその地理的な特性によって違いますよ、みたいな話があったんですけど、どういう感じでね、そこにたどり着いたのかっていうのがまず1点、で、その後、城西小学校区だったらどうなんだろうっていうことをですね、はい。お話できればなというふうにして思います。はい、はい、その「できます」はね、まずはね、まちづくり協議会というものが、まずはこの構成要素というか、その参加してる人たちってどんな人たちがいるのかっていうところを、先週なんか自治会 PTA みたいな話はしてたんですけど、具体的に他にはどんな方々が、
ね、この国内にはまあ、はい、自治会 PTA もあるし、NPO で、あるいはまた、地域の事業所。
事業所。
で、また、地域には、いろんな、民生委員の方々、あるいは市民、はい、いろんな、共同体制の方々、で、いろんな、また、個人の方々がいらっしゃいます。こういった方々がですね、まあ、団体、個人、関係なく、横の連携を、作れるような形で、この広区町協で一緒に事業展開していくと、
なるほど、
いうような仕組みを、
広く参加ができるようにはなっている、そうです、はい、ということなんですね。はい、はい、この町づくり協議会は会員登録みたいなものはあるんですか？
いえ、会員登録ではなくてですね、そういった趣旨に賛同される方であれば、もうどなたでもウェルカムという形でですね、みんなで一緒に楽しみながらですね、町づくりをやっていこうということがメインですので、
むしろ会員のような制限はなくて、ないです、はい、広くこの地域に関わっている方は参加ができますよっていう感じなんですね。はいはい、なるほど。じゃあその話し合いっていうのはどういう場所でどういうペースで行われてるんですか？
そうですね、はい、まずはこの協議会に対してはですね、はい、私どもまず公募をかけています、こういった協議会立ち上げるところいらっしゃいませんか、ということで手を挙げた地域にですね、この何人か、まずはおそらく何人か核になる方がいらっしゃいますんで、はい、その方々にこの事業の概要を説明しながらですね、この広区っていうのがどういうものなのか、でこれがどういった形でプロセスを踏んで協議会を立ち上げていくっていうのを何回も地域に入って説明をしております。で、例えばお二人いらっしゃる情勢につきましてはですね、去年から今年でしたかね、約10回ぐらいも入っています。ですから先週第1回目のワークショップがございましたけれども、こういった機運が高まって、はい、じゃあ協議会を立ち上げる前の準備会立ち上がりました、じゃあ協議会に向けてどういった活動を展開していけばいいかっていうのをですね、また一緒に入っていってやるんですけれども、
ね、前の準備会の段階から課題抽出のようなことは行っているし、課の職員の方もかなり説明で入ってはいるんですね。
そうです、はい、はい、例えば先だって第1回目のワークショップが情勢でございましたけれども、まずはこの地域の強み、はい、 地域が、あの我が城西高校はどういった強みがあるのか、うん、あるいはどういったあの利便性がいいところがあるのか、はい、そういったのをあのみんなで共有しようということで、うん、第1回目のワークショップが行いました、うんうん、でやっぱりあの私どもが一番の狙っていたのがですね、うん、まあこうして皆さんと同じ、校区の人たちがですね、はい、それぞれの立場の違う皆様がそういったあの、うん、同じ共有認識をすることによってですね、うんうん、地域の人々があのつなげができる人がお互いが知り合うことができる、
ほうほうほう、
これが一番 の、 あの主眼に置いているところでございまして、うんうん、でこれがあのやっぱり人をつなげて初めてあの、まあ、スタートラインにつけるのかなと思っています、
はい、
ですからあのこの間はあの地域の強みで次はまたあの11月15日に、うん、第2回目予定してますけれども、うん、今度は地域の課題ですね、
課題ね、
そういったのをまたみんなで、うん、あの上げてみようと、
まあ、ここがある種メインですよね、
う
ん、
そうです、
その解決のために、はい、に協議会ってのあるって考えると、
はい、でそこで課題が上がりますと、その共通で認識している課題をですね、うん、次3回目のワークショップで、うん、じゃあその課題を解決するために、うん、私たちの校区は協議会はどういった事業を展開していけばいいのかっていうのを、はい、その3回目のワークショップで、うん、また議論していただくというような今のスケジュールを組んでます。
おー、なるほど、はい、課題は一つとは限らないような気がするんですけど、す、はい、多分複数出た場合は優先順位っていうのはつけるんですか？
そうですね、あの、うん、やっぱりこの一番大事なのはこの校区まちづくり協議会の事業につきましてはですね、うん、やっぱり地域の方々があの知性を持って取り組む、うん、要するに行政であれやりなさい、はい、これやりなさいとかではなくて、うんうん、地域の皆様が自分の地域の課題を自分たちで共通認識してそれを解決するためにはじゃあこういったことをやろうと、うん、地域の皆さんが自分たちで決める、うん、でそれをなしの人たちはあの側面から行政
優先順位も自分たちで決めるということですね、
はい、ですからあのただその課題解決課題の抽出のためのあの、
はい、
なんていうんですかね、あの支援というかあ
の、まあ、手法の提供みたいなのはやっていらっしゃいますよね、はい、
例えば、うん、あのこの女性校区でのこの、はい、まあ今よく言われている高齢化社会っていう中で、うん、じゃあこの校区は何パーぐらいあるの、うん、とかそういったあの情報を提供しながらですね、うん、あの地域課題の抽出に、うん、あの一躍一助になればいいかなという形で、
なるほどね、
してます。
ああそうかそうか、そういう形で、あ、情報提供ありましたもんね、高齢化率とか含めて、
う
ん、はい、
そうですね、ちょっと高かったですね、あの、ね、女性は
あの高齢化率高いんですよ、はい、はい、中村さん今までのところで何か疑問とか、
はい、そうですね、うん、
いや、まあ、深めたいところとか、
このスケジュール的には1年で準備するっていうのはいいぐらいの期間かなと思うんですけど、
うん、
この何回集まるかっていうのは地域によって校区によっても違うんですかね。
はい、おっしゃる通りでございます。あのやっぱり各校区の実情によってはですね、うん、あの1年かからないところもあるんですよ、うん、協議会立ち上がるまで機運がもう高まっていてすぐできる、はい、ところがやっぱり準備会から始めましょう、うん、でうちの私の地域の課題はどういったものがあるのか、うん、でそれを解決するためにどうしたらいいのかっていうのに、うん、もしかしたら時間をかける必要があるのかなっていうのもあります、
うんうん、
でこれでもうあそろそろいいんじゃないのっていう機運が地域が高まればですね、私どもじゃあ協議会っていう形で、うん、あの格上げ承認しましょうという形で、うん、あのまた支援していくという形でございますんで、あのこの立ち上げに至る期間につきましてはですね、はい、各地域で区域で、うん、あのそれぞれですので、うん、あの早いとか遅いとかはあのやっぱり、うん、私ども行政が決めるんではなくて、うん、地域の皆さんに決めていただくという形で、うん、
あ、まあ、主体性に任せようってことですよね、うん、
はい、なんかこの準備会で話をしながら今いる既存の団体でできるぞってなったら、まあ、町協じゃなくてもいいかもしれないっていう選択も一つありなのかなと思うんですよね、
うんうん、でそれは僕もありだと思う、
やっぱり横断的にやらなきゃいけないよねっていう課題が見つかって、うん、あ、町協だったらできるぞっていうのがあって初めて町協っていうのができると、その後の活動も継続的にできるし、まあ、自分たちのこととして取り組めるんで、そういうそのプロセス立ち上げにしっかり時間を取るっていうのは大事なことだな、
うん、そうですね、あのやっぱりここで一番僕があの、まあ、とても良かったなと思うのがですね、うん、あのやっぱりこういった 航空町協で携わっている方々が日々地域で活動しているのをやっぱり子どもたちが見てるんですね。で、あけぼのだったと思うんですけれども、本当にあのいつも地域活動されているこの協議会の方々があの方々に対してですね、お子さんたちがあの名字じゃなくて名前で何々さんいつもありがとうございますという形で本当に声かけをするようになって、本当にあのこの声かけされた方はですね、本当にもう嬉しかったよと。
それはどっかで名前があの名前が露出してるからってことですか、それとも打ち合わせの場所とか
普段から声かけを子どもたちと声かけながら会話してるもんですから、はい、ですからあのここで言われたのが本当に地域 あのコミュニティが良くなってるっていうのはとても感じてるよという、あのお話をいただいてですね、まあ私どもが今やってる事業がもしかしたらあ
のきっかけになったってことですね、
きっかけだったのかなと思います。
この地域の課題とか困ってるっていう人がたくさんいたとしても、困ったことを話す場所がないっていう人もまた多いと思うんですよね。
そうですね。
自治会とか NPO とかその課題解決の受け皿があればそこで話せばいいんですけど、そうじゃない個人の方だったりとか、どこに持っていけばいいのかわからない課題についてぼやっとしたものを話せるっていうのが、国まちづくり協議会の面白いところかなとも思うので、
なるほどね。
そういう意味では、この地域の中に眠ってるその一人一人のもやっとしたものをこう持ち出して、それって自分だけが困ってるんじゃなくて地域のみんながなんとなく感じていた課題だったりするのかなと思うので、そういうそのまあ自治会だったら自治を高めていくような活動でしょうし、 NPO は NPO 団体それぞれのミッションがあるはずなので、そうじゃないその住んでる校区っていうところで生活者として日々感じているなんとなく寂しくなってしまったなと思う部分だったり、もっとこうだったらいいのになと思ってる部分に対してアプローチできる手法としてはとてもいいものだなとは思ってますね。
はい、ちょっと具体的に聞きたいんですけど、誰かがじゃあこれで困ってるっていうのを町づくり協議会の場で話す場所が担保されているかどうかっていうのはめっちゃ具体的に聞いてますけど、それがね、今言ってた中村さんおっしゃってることはすごいよくわかるんだけど、実際はどうなんだろうって、どういうプロセスなのかなっていうのは気になりますね。
そうです、多分これあのサイクルを作っていく必要があるかなと思っていて、これもあの以前議会でも提案したんですけど、やっぱりこの課題についても解決したのかどうかっていうことをまあ振り返ってみて、また新たな課題はないだろうかっていう検証もしっかりしながら、じゃあ来年どうするのっていうところで、また活動を続けるのかやめるのかとか休むのかも含めて、毎回毎回こう見直していくようにしていかないと、マンネリ化してきて、掃除する花壇の整備をするっていうのって、何年もずっと続けていくこともまあいいけれども、そろそろ次のステップってないのとかっていう話のできるタイミングがやっぱり必要になってくるので、そういう話ができるようなその今言ったような日常の中のもやっとしたものを出せる場っていうのも、まちづくり協議会が意識的に作っていく必要があるし、その受け皿には十分なれる組織なのかなと思います ね。
そうですね。実は一つ事例がございまして、ある校区の方で、あのゴミの問題でかなり困ってる方がいらっしゃったと、で、なかなか自治会地域の自治会とか PTA とか学校とかも話す あれがなくて、行政もなかなか受け入れてくれなかったと、でこれをあの校区の例えばあの総会がございまして、その時にあの、本人さんがいらっしゃってですね、そういうあの提案をしたところ、じゃあこれはやっぱりゴミの問題っていうのはやっぱり地域の問題になるんで、校区町協として取り上げましょうということで、校区の課題として、取り上げて、まだ解決には至っていないかもしれないんですけど、それに向けて進んだっていうあの情報がありますんで、各国温度差はあるかもしれないんですけども、そういったあの課題の吸い上げっていうんですかね、やられてきているのかなっていうのはちょっとあの事例とか見て聞いて、
そういうじゃあ中村さんおっしゃったような場所が担保されている、今のところは、
そこはいい話、まだね、そこまで周知が全市には行ってないと思われますんで、例えば何か相談があったら国町協に行けばいいさとか、そういったのことが本当に将来的にできるぐらいの周知をもっと僕らもやっていかないといけないのかなとは思ってます。
事務所を持ってたりするわけではないんですよね。
一応ですね、この国町づくり協議会についてはですね、この学校の地域連携施設をですね、まず拠点にしましょうと。ただ30 46校全校区にはこの連携施設ないもんですから、うん、ない地域においてはあの近くにある例えば公民館だったり図書館だったり、はい、そういった公共施設を使ってもいいですよ、うんうんうん、ですからこの地域の実情に応じてこの拠点を、うん、あの位置づけようねということで、なるべくじゃあ
拠点も準備しながらっていうことなんですか。
そういう意味ではあの学校が教育委員会とか学校側の協力も得ながら進めてるっていう事業であります、う
ん、拠点があるとじゃあそこに課題持ってきやすいけど、うんはい、ある集会が2ヶ月に1回だけ開かれますとかだと、うん、そこに合わせないといけないなってちょっと思ったんです。
そうですね、この国区は毎月月1のペースで
月1ぐらいでやってますんで、
定期的にですね、うん、あのそういったことであればそういう、うん、あのお話は持っていけるのかなと思ってます。
うんうんうんうん、なるほど。そうか、じゃあ今ペースの話にちょうどなったんですけど、うんうん、じゃあ月1回ぐらいそのいろいろな方々が集まっていると、はいはい、それもまあ言ってみればマルチステークホルダーってことですね。いろいろな立場の人がいる、はいはい、ということは分かりました。何人ぐらい委員会って出てくるいただいてるんでしょう。
これ場所による代償はありますね。まあ大体20名前後じゃないかなと思います。
僕石峰の何回か出てるんですよ、あの、はいはい、あのある別件で、それでそうだな、そこ多いね、30名ぐらいいるんじゃない
か。あ、そうですか。
うんうん、そうそう、中村さんみたいに政治家の方もいて、一緒に話うんうんって聞いてる、ね、あのベテランの方がいらっしゃって、はい、ああちょっと面白かったんですけど、なるほど。じゃあ月1ぐらいのペースでやっているし、まあ、拠点もできれば那覇市が連携室とかを準備して、はいはい、あの集まれる場所を作っていくっていう、はい、まあ、そういうバックアップがされている。
そうです、一緒になって支援してますね、教育委員会の方と、う
ん、なるほどね。やっとここまででなんとなくのどういう話をしてるのかっていうことが分かって、うん、もうあと3分です女性小学校区なんですけど、うんはい、一応あれですね、この放送の時には終わってるんだな、終わってるんですよ。
そうです、集まりは終わってますかね。
何回目、2回目のワークショップをして、あと1回ワークショップして、やっぱ課題抽出まではやっていこうと、
はい、そしてこの課題に対する事業をどういうふうに展開していくのか、うんうん、あるいはどの事業を優先してやるのかっていうのをまた皆さんで決めていただくと、うんうんうん、
はい。我々池畑なんで、まあ、僕実家は大中で職場池畑ですから、うん、もうじゃあここがなんど真ん中なんです。
拠点ですね。
そうなんです。やっぱり池畑の交差点周りの交通問題はいつも上がるかな。うんうん、大変ここ、まあ、首里城にかかる渋滞なんですけど、首里城も抱えてるんですよね。よく考えたらね、この高校は、はい、というとこと、あの頻繁出てくる。あの高齢化問題ですね、それも町によって少々違うっていうのが分かってきて、ね、僕らの大中とか回しとかの本当に古いところは 30% とか優に超えてるっていうのがあって、買い物問題はね、一度やりましたよ ね、 ね、買い物問題をずっとここで協議して、あれなんですけど、あの1960年代ぐらいまで70店舗ぐらい町屋側があるんですよ、
うん、
この辺りですよ、はいはいはい、ね、今一つ、
あ、そうですか
そうとか、まあまあそういう課題が高齢化とそれにまつわる問題、うん、福祉買い物問題と、うん、っていうのは一応いくつか予想されていて、
そうですね、
ただ一部の人は流端をなんとかせねやって言ってる人も結構今下馬評ではこの辺なのかなって話、中村さんなんか、中村さんほら寺町だからちょっと、ね、まあ、離れじゃないですか、
首里駅の方なので、うん、まあ、観光客に対しての、まあ、案内をどうするのかとか、うん、まあ、あのあたりの、まあ、ゴミも結構多かったりするので、うん、まあ、そのあたりも出てくるかもしれないですし、まあ、渋滞ってなるとなかなか寺だけでっていう話でもないので、まあ、この流端通り全体にかかってくるものなのかなと思うんですけど、うん、そういう意味ではレンタカーの流入とか、まあ、この長い流端通り周辺の行政小学校区としてどうするかっていうところも考えるべきかなと思いますね。レンタカーは
この道の狭い地域にものすごく入ってますからね、この辺は課題になりそうですね、うん、まあ、あとは行ってからのお楽しみって感じなのかな。
そうですね、やっぱりあのちょっと違うところに住んでいらっしゃる方からはまた違う視点でいろんな話が出てくるので、うん、静かなと思っている方もいればうるさいなと思っていらっしゃる方もいるでしょうし、うんうん、その辺それぞれのこう話を聞いてみたいですね、
うん、なるほど。予算もね、課長の方から、まあ、数十万だけど一応あって、うん、 あるっていうことはあるんですけど、ちょっと厳しい話をすると、本当にじゃあ買い物問題のこれを根幹だっていうことになったとするじゃないですか。そうすると年間50万ぐらいでできることってもう限られてますよね。
そうですね。
で、そうすると、いや、例えば300万あったらこういう授業ができるっていうことを地域でもし意思決定しました、はい、で共同推進課だけでは予算の枠ないです、はい、あ、もう想像できますよね、はいはい、そこから別の課につないだりして実際そこを達成していくみたいなことってありなんですか。
まあ、端的に申しますと、まあ、まあ、私ども町教団の判断ではできないんですけども、
もちろんね、
今実はやっぱりこういった校区を広げていくためには、町内の各部局が連携して取り組まないとできないよねっていうのが、もう部長クラスでもう合意されてます。
なるほど。
で、やっぱりそのためには今おっしゃったようにですね、いろんな部署が持っている事業補助だったり補助金関係をですね、一つにできないかという今の話も出てますんで、例えば、まあ、今度もしかしたらできるこの女性の方ですね、こういうお話があった場合にはですね、例えばモデル的にできないのかとかいうような、この案として、まあ、町協を通して挙げることは可能なのかなというふうに考えています。
その可能性があるかないかによって、与えられたお金をやりくりしてやろうっていう人たちと、いや課題は解決しようっていう人たちと分かれてしまうと思うんで、この道はあまりね、バラ色を見せすぎるとね、何でもかんでもって話になっちゃうと思うんで、担保してた方がいいなって思いました。
僕は十分ありだと思ってます。そうじゃないとやっぱり地域のコミュニティを全部どんどん広がっていくことはできないと思ってますので、
なるほどね。それは力強いね、中村さん。
そうですね、
議会もここは投資するとこじゃないですか。
そうですね、まず36億やるっていうのと、36億今立ち上がってるところがすでにどういう活動してるのかっていうのは報告書などもいただいているので、はい、そこからじゃあもう一歩踏み込んでとか、もうちょっと大きいことやろうっていうところの意見がもうちょっと市民の方から出てくれば、議会の中でももう少しこうやるべきじゃないかっていうことも言えるのかなと思うんですけど。
確かに、ただそれは聞き方ですよね、この中でやれって言われてるとしたらこれ以上のアイデア出ないし、
そうですね、
そこまで踏み込んで議会側も聞いていくと、またこの40人がまたちょうどいい人数だから、それぞれね、いろいろっていう、ちょっと夢は広がりますね、そうなるとね。お時間でございます、はい、また結構当てましたね。
はいですね、
はい、あ、じゃあ本当にありがとうございます。これ、この話はなんかもう1回ぐらい来ていただいてもいいレベルかなと思いましたので、
はい、次はイケメン、うちのイケメンしか
ね、はいはい、今日ね、女性小学校の担当がさっき突然来られて喋るのかなと思ったら喋んないっていうから、今あれですけど、また次の機会にいいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでお時間になります、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。